Inside Your Life
ということで、一人でお送りしている B-side 3部入りましたけども、まあじゃあ、まあ一人で喋ってっから、なんとなく最近俺がどっかでなんかがあればフリートークの形にしようかなと思いながら寝かせてる話があるから、それで一個出そうかこれまあなんていうの、フリートークとしての提案なしじゃないんだけど、俺が最近気になってることね、気になってることっていうか、あのね、本田姉妹の完成度の高さ本田姉妹、本場さんじゃなくて本田姉妹、本田姉妹わかりますか、スケフィギュアスケートの選手の本田マリンさん、それから本田美優さん、まあその下に本当は妹さんもいるのかな、なんですけど、これまずそもそも本田姉妹気になったのが、もうまだマリンちゃんが多分もう今高校生だと思うんですけど、中学生ぐらいからジュニアで活躍されてたじゃないですか。え、ん ?10 分違います、違います。なんつったんですかね、お姉ちゃんマリンさんは、あのね、顔面の完成度の高さ、完成度が高いってどういうことかっていうと、ある種もはや伸びしろがないんですよ、あの顔面。褒めてるの。本田マリンさんって俺の中で分類するのだと CA 面なんですよ。キャビンアテンド顔、アテンダント顔。東島もそうだね、俺の中で。ああいう CA さんいない、ああいう顔の CA さん、うん、CA 面なんですよ本田選手は、マリンさんは。で多分中学生の頃から何年か今経ってて、中学生から高校生のが一番こう成長したり変化したりする時期だけど、多分顔変わってないのよ、あの子一生あの顔なのよCA 面で完成度が高いのすごいで、そう、松井樹里奈さんもそうじゃん、昔からあの顔じゃん、 SKE のあの子も顔面の完成度が高い、伸びしろがない顔なのよもう完成しちゃってんの、幼い時点で。で、本田マリンさんって顔の完成度高いなと思って、 CA 面だなこの子って思ってずっと見てたのしたらなんか全日空かなんかと契約して、実際問題なんか CA の制服なんかなんか着ててなんかやってますよねいや、それで、あ、この子 CA 面だなと思って見てたんですけども、今はそのまあ本田選手もね、活躍はある程度されててシニアになりましたけども、本田美優さんさ、どの番組でよく見かける？俺は一番よく見るのは金曜日の、東京だと金曜日の夜中かなんかにテレ朝でやってる、郷力あゆめさんが司会のなんとかオスカルみたいな感じの番組にレギュラーで出てたりとか、あとまあ時々なんかがバラエティとかで出てたりすることがあるじゃないですか。本田美優さんってまあ小学生ですよね。すげえコメント力とかの完成度高いのこれみんなもう気づいてる人多いと思うけど、本田美優さん出てたらちょっと注意してみてマジかっていう、大人なんだよね、もうなんつーの、子供の形してっけど、もうコメントの的確さとか言ってほしい言葉とかガンガンちゃんと言うのよ。まあもちろん編集とかでそうなってんだとは思うけど、子供らしさが全くないの。で、それでいて子供らしいのが欲しいとこで子供らしさ出してくんのよ。このタレントとしての完成度、本田美優さんの。今13歳だから中1か。芦田愛菜ちゃんと同級生なんだ。いやいや、二人とも化け物だけど、でももうすごいよ本田美優さん、タレントとしての完成度見ててやべえなこいつって思うもんなんだこの若手っていう中田秀俊が出てきた時ぐらいなんだあの子将来どうなってくんだろうなと思って、もう完成してんのよあれ、タレントとして。こっから先あの子どうすんだろうなと思ってフィギュアもまだやってんでしょ。だからさ、マリンさんは 顔面は完成しちゃってる、顔面は完成しちゃってるけど、選手としてはまだ伸びしろあるし、なんかこの前もさ、なんかフリー、ショートプログラムがなんかで失敗してコーチの人に、あの子はもっと練習しなきゃダメだみたいなこと言われてたじゃんそれで言うとまだ選手として伸びしろあるんだろうけど、顔面の伸びしろはもうないです。あの子はあの顔のまま年を重ねていきますあれ以上綺麗になることも、あれ以上劣化することも多分ないです。あの子はもう完成してるんです顔がフィギュアのあの子、浅田真央ちゃん、そう真央ちゃんもそうじゃん。あで言うと顔の好き嫌いで言うと、真央ちゃんもマリンさんも俺は好きな顔ではあるんだよ真央ちゃんは俺はハッピーズラって呼んでるんだけど顔がハッピーな顔してない、あの子ハッピーズラなんだよ本当本田マリン選手は CA ズラ、もう典型的な俺の中で CA ズラ、本田マリン選手と東島、この2つは CA ズラ東島絶対さ、もうなんつうの、 CA の制服似合うじゃん、いるじゃんああいう人が飛行機の中にそうそうそうそう、わ子供やしてるとかしてるでしょ。東島絶対本当アナウンサーなんかに CA になった方が良かったと思うんだよななんだろうね、俺の中であんだよね、そういうなんとか顔面で職業を分類するっていう偏見いうことで、じゃあどうしようかな、いや一旦 CM 行こうか。じゃあその間になんつーの、ブルーンさんのこう職域を、職域って言ったんだけど、犯さない程度の人生相談ちょっと選んでおくわ
ほんま
ブルーンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎、 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。
一瞬の B さんが最悪の B さん、
あーどうしようか、遊びに来ないよ、
嫌われ者本間さんです
B さん
珍しいジングルってくんねいうことで、じゃあ行きますか、タイトルコールからいきますか、知らねえよ人生相談、相談されたところで知らねえよとしか、答えられないさまつの悩みを紹介していくコーナーなんですけども、まあ、今週来てるメールの中から、まあ、この話だったら俺一人の範囲内でどうにかできんなっていうところからいってみましょうか、神奈川県相模原市緑区ポピーライダー23歳、先日乃木坂46が11月から12月にかけて連続で写真集を出版することが発表されました。写真集を出すメンバー、堀さん、若月さん、松村さん、そして新内舞さん、そうですね、新内さんといえば、新内さんのオールナイト日本ゼロ石川さんが担当していますが、番組が開始してから埼玉県応援大使に選ばれたり、まあ、正確に言うとコバトンクラブですね、埼玉応援団コバトンクラブですね、連続でシングルの選抜メンバー入りしたり、写真集が発売されたりと目まぐるしい活躍でリスナーとして嬉しいです。その中には番組きっかけでファンになった方もいるはずですと。これは石川さんが東日本一の巨根な上にそうですね、石川さん言ってます、東日本一の巨根っていう風に西日本一の巨根が誰だか知らないんですけど自称東日本一の巨根って石川さん言ってますけども、東日本一の巨根な上に上げちんだからなのではと考えます。石川さんと仕事をすると売れていく説、つまり石川さん上げちん説をいくつか自分なりで考えていました。でもね、実はね、石川明人上げちん説昔から結構あったのまず西川さん、20年前に石川さんが番組を担当した時、西川さんは TM レボリューションとしてデビューしたてでしたが、番組が開始してからハイプレッシャーやホワイトブレスの大ヒット、一部昇格、そうですね、月曜2部から始まりましたから一部昇格しまして、4時間ぶっ通しの生放送などがあります。そうですね、 97年の1月からオールナイト始めて、その年の夏ハイプレッシャーがヒットし、そして10月から一部金曜一部に昇格して、4時間一部二部ぶち抜きの生放送やってましたね。でホワイトブレスリリースみたいな感じでした。またゆずはデビュー前から石川さんがオールナイト一本を担当し、デビューすると夏色がヒット。最近だとチャランポランタンは、だからチャランポ売れてねえっつチャランポランタンは映画やドラマのタイアップが次々と決まり、昨年は逃げるが恥だが役に立つのオープニングを担当したり知名度を上げています。他にもいろいろありますが、やはり石川さんは上げちんだと思います。そこでこの説を業界に広めて、石川さんが上げちんと知った美人の業界人があやかりたいと次々と石川さんに抱かれて、自身が上げちんからやりちんに昇格する可能性はありますか。また地元浦和に上げちんの石川さんをモチーフとしたでかい巨根の銅像が建てられることもありますか、ということで、これぞ利益供与ですね。利益供与俺が求めてる利益供与の形の一つですね。美人の業界人があやかりたいと石川さんに抱かれていくああ、結構ありましたよ、石川さん上げちん伝説。まあ西川とゆずとかはがそのきっかけだったんですけど、共に月曜2部から始めてんですよ家ず翌年だったっけな。だから西川の女で97年の1月に月曜2部で始めて、10月にオールナイト金曜1部に上がる。で下手すると多分98年の春からゆずのオールナイト月曜2部から始めて、半年後に1部に上がるっていう。で当時言われてたのは、当時ってオールナイトってあまり一人の作家が2つ番組やることを良しとされてなかったから、そのなんつうの、西川やりながらゆずやるのもちょっと珍しい感じだから、オールナイトの作家は12人だったわけですよ。10人でも11人でもなく12人が各番組で1人っていうカラーを出していくっていうのはあれだったんですけど、でまあそもそも俺が 2つの番組やるっていうこともちょっとその当時だと異例な感じがして、なおかつほぼ同じ時期に2部から2組1部に上げてるっていう作家は史上俺だけだって言われた、その当時で同じ時期鈴木亜美ちゃんの番組もやってて、で亜美ちゃん当時は朝ヤンでデビューして、それで3ヶ月後ぐらい、ラブジアイランドっていう曲でデビューして、3ヶ月後ぐらいに、石川ちゃんが番組やることになったんですけど、ランランアミーゴ、鈴木亜美ランランアミーゴやることになったんですけど、その直後に、やり始めてからしばらく経って出したアルバムがこれが200万枚ランランアミーゴ聞いてた可愛かったよ、亜美ちゃんアミーゴ一番かわいい、うん、あとはだからそれから先はまあややこじつけ気味になりますけども福山さん、もうたまらじをやり始めた時は一時音楽活動をちょい休止してた時期があって、それで、そろそろ音楽活動を再開するっていう2000年だったっけな、なんかの春に4月からたまらじ始まったんですけども、たまらじ始めたと4月のケツぐらいにリリースした桜坂がこれが大ヒットって形としては仕事を始めてからヒットしてるってだからクリームさんとかもそうっすよ。だからクリームさんは、まあ、もうクリームさんもアミーゴとかと同じで、もうある程度ブレイクはしてたんですよ、うんちく王で。だから、当時何年だって忘れちゃったけど、その年のなんか、年明けぐらいからうんちく王っていうので上田さんが注目されてるところで、春から知ってる24時始まって、それでやっていくうちにどんどんどんどんレギュラー増えていって、で知ってる24時2年3ヶ月やってすぐオールナイト始まってみたいな感じで、3年ぐらいオールナイトやったかな。だからその5年間ではだからもうどんどんこう売れっ子、いわゆる売れっ子ひな壇芸人から MC への道をこう登っていく5年ぐらいの間を一緒に過ごさせてもらってたりとか、あとはだからまあ新内さんも嬉しいことにね、 まあオールナイト始めるときに自分の中の目標としては、オールナイトやり始めたらずっと選抜に入ってほしいなと思ってたんで、まあ、嬉しい限りではあるんですけれども、あと誰かな、まあ、関ジャニもユウくんももう売れてるしな、そこ俺の力全くないんだよなそこそうなんだよな。いや、大倉くんはサタデースペシャルになってからだから、なんでその前のカンパケの時代から俺やってけちょっとな、でかい顔できたんだけどなでもね、まあ別に新内さんしっかりですけど、まあ、ラジオの力でフィットしてるわけじゃないし、別に新内さんも本人の頑張りでなんかなってるだけだから本当は別にラジオの力ではないと思うんですけど、見え方大事ですよ、見え方出してこう、俺とやってると売れてるよみたいな。だからそこでのなんかそれをもうちょっと俺大声で言った方がいいと思うんだよね。そこで大声で言うことによって利益共有が来ると思うんだよ男がいっぱい来るからそうなんだよ。しかもね、俺男の方が当ててんのよそうだよ、男の方が当ててんのよ世の中うまくいかないんだね。そうね、結果的に言うと、だってそもそも男の仕事が方が多いんだもん。だってニコ動なんか特にそうよ。レギュラー何人かやらせてもらったけど、ニコ動全部男しかレギュラーやったことないからね。あ、電波が初めてよ、レギュラーで、ニコ動のレギュラーでやるの。電波もう売れてるしな。これがまだ地下アイドルみたいな感じだったらな、まだ石川ちゃん明智伝説継続なったかもしんねえんだけど、もう電波売れてっからな。一昨年ぐらいからやったら、でも一昨年でももう売れてたよ電波は。もうダメだよ、もう俺関わった時からもう売れてたから、 4,5 年ぐらい前からもうそこそこ売れてたから。あとチャランポだな、チャランポがバカみたいに売れるだなダメなんだよまあ確かにミスチルのねバックバンドやったりとかしてるけど、やっぱやってる時に売れなきゃダメなのよ。だからそういう点で言うとチャランポの子は全然ダメよ半年やってる半年の間に売れてないとダメよやっぱ。そうじゃないと上げ地にはならない続いて、ポピーライダーばっかりになっちゃったな。神奈川県相模原市ポピーライダー23歳。先日横浜放送ライブラリーというところに行ってきました。ある？知ってる？三浦。この横浜放送ライブラリーとは JR 関内駅近くにある施設で、国内の、今までのテレビラジオ番組の映像や音声を保管しており、無料で2時間利用できます。へえ。僕がライブラリーに行った理由は、パシフィコ横浜で乃木坂46の握手会があったので、握手会終わりでついでに行きました。横浜放送ライブラリーにはオールナイトニッポンの音声が3本視聴可能で、うち、2つが、西川貴教のオールナイトニッポンスーパーで、そうなの？残り1つは LFR 時代の魂のラジオでした。しかも3本すべて西川さんがスタッフとして担当してるのも驚きました。西川の10本心当たりがあるのは民放連の賞を取ったやつかな。たまらじってたまらじで賞を取ったこととはたまらじも取ったかもしんないな。西川さんのオールナイトニッポンスーパーに、今はなき小玉清さんがゲスト出演した回を視聴しました。これ民放連の賞を取ったやつです。その前に他の番組を視聴したため、時間制限により最後まで聞くことができませんでした。あ、そういうのがあるんだ。あ、2時間しかいられないからか。なるほどね。その代わり当時の番組スタッフのクレジットが見れたので紹介します。岡部さんは制作演出、まあディレクターですか。そうですね。ミキサーの大沢さんは技術、石川さんは構成と、それぞれ肩書きは分かるんですか。なぜか本間さんは AD 石田さんと演出補うとして表記されていました。え、 本間さんって演出側の人だったの？ B サイ何年も聞いてるけど本間さんのこと一度も演出っぽい人と思ったことないけどな。ましてや本間さんから演出論とか聞いたことないし、自宅をお台場時代の日本放送に引っ越されたり幕張メッセで長時間棒立ちすることが演出の仕事なのかなと考えましたが、やっぱり気になります。来週から B サイで名前を言うときは、演出家の本間ですと名乗っていただけますかということで。まあだから演出補っていうのはその他のスタッフってことです。そういう意味ですよ。サブ作家とか AD とか補ってる人たち、演出の補ってる人たち。他の方だと思ってもらえる。じゃあひらがなで書けよ。日本西川とかなのに俺はオーナーとニッポンスーパー入ってんの？たまらじじゃないかな日本は。わかんねえけど、西川のでそんなライブラリーに保管されるような放送ってこの児玉清さんの回しか多分ないと思うよ。だとしたらたまらじの方がまだ可能性としてあるな、2本入る可能性としては。うん、まあたまらじはまあサブ作家で僕入ってたんですけど、まあまあこういうことよね。うん、西川さんあげちんだし実績もある、だから利益供与してほしい。利害関係がある人選挙じゃダメ。選挙関係ない。うーん、そうなんだ。こんなのあんだね。行ったことある三浦？修学旅行で行ったの。なんで修学旅行でこんなとこ行ったの？ん？仙台からすると横浜、鎌倉が受験集休域でも横浜なんか別にこんな放送ライブラリーなんか行かなくても他にいっぱい見るとかあんじゃん。うん、そういう研修できるところ放送に興味があったから。高校の時、中学の時、何やんの放送、横浜放送ライブラリーって。24時間テレビの初回のオープニング、40年前の、あ、大竹新平さんが出てるやつじゃない、それこそ。そうだよね。そんなのあんだ。結局何見ていいか分かんなくなる。他に何やんの？それこそ元気が出るテレビとかないよね。でもね、元気ね、なんかで民放連の賞取ってんだよね。だから多分伊藤の親父の先週話したちょっといい話方面のやつでなんか賞取ってんじゃねえかなと思うんだけど、あ、元気見てえな。この仕事やってから行った方がいい？そうかな。へー、そんなのあんだ。あ、そういえばあれっすよ、今日持って来てないキープメールで、先週かな、すげえいっぱいメール来てたのがあれっすね、金スマで前にそれこそ大竹しのぶさんの話ですけど、前に話した大竹しのぶさんの結婚パーティーの模様が金スマでなんか先週か先々週の金スマでオンエアされて、結婚パーティーじゃねえや、還暦パーティーだ。びっくりした。結婚パーティーじゃねえや、還暦パーティーの模様がオンエアしたみたいで、なんかそれしかちゃん映ってたっていうのがメールがいっぱい来てて、それ俺もちろん見逃してたんですけど、まあ本当今けしからん時代ですよね、見ることができたんです。フォースライブラリーかな、わかんない、民間のライブラリーかな。民間のライブラリーかな、うん、海外のサーバーの。それ見た、確かにね、しかしも映ってた、なぜなら俺の席がさんまさんの前の席だったからなんですけど、さんまさんを映そうとすると、俺しかちゃんが映っちゃうっていう席だったんですけど、しかちゃんしかもね、髪の毛その日、必ず赤いものを身につけてくださいっていうルールだったので髪の毛を真っ赤にしていったんですね。なんで目立つんですね。でね、まあでもね、まあ金スマ自体の切り口としてはやっぱさんまさんとの夫婦関係だったり、まあ、イマルちゃんや日香くん息子さん、まあ、日香くんは正確に言うと忍さんの最初の旦那さんの息子さんで、まあ義理のお父さん、さんまさん義理のお父さんになるわけですけども、そういうところの親子関係みたいのにクローズアップしながら、 オンエア番組1時間作られたんですけども、まあ、さんまさんのですね、まあ、スピーチといいますかその部分がまあほぼノー編集で使われてたんですけどもまあ面白かったどこで見れるか、いやそれはさ金スマ動画みたいな、金スマスペース動画みたいな、わかんないけどバラエティスペース動画みたいなそうすると民間の方でね民間の方で、うん、まあでももうちょっと時間経っちゃったからわかんないよ民間の方でも保存できてるかどうかっていうことわかんないですけど、いやね、まあめちゃくちゃ面白かったですねさんまさん改めて見ましたけどもいうところで、まあ石川ちゃん個人で紹介するんだったらこの2つぐらいかな、うん、いうところで引き続き人生相談待っております。件名のところにですね人生相談と書いてきて送ってください。アドレスは、bi4@bside.jp biho@bi-side.jp です。待ってます。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
エンディングということで、今回石川ちゃん一人でお送りしましたが、まあ、最後お知らせしておきましょうか。西川何やってんだ最近特にリリースとかないですけど、ニコ動が、月1になりまして、ニコ生の方が、西川学園高等学校、確か次の放送は11月30日の木曜日を予定していると思います。あとは、新内さん、乃木坂46新内真衣さんは、写真集が出ます。11月14日埼玉県民の日にですね、なんだっけなタイトルどこにいるのだっけなあーここにいるよみたいな、青山テルマ見てあー青山テルマっぽいタイトルの写真集が出ます。あとは乃木坂は来週か東京ドーム 2days というところで、あとはですね大倉くんとゆうくんはそれぞれ11月の15とに、22だったっけな、シングル出ます。関ジャニ8、関ジャニなんだっけな、タイトルは忘れたタイトル忘れて、ポルノグラフィティの春一さんが作った曲、うん、なんだっけな、応答せよ応答せよ、思い出した確か応答せよ。ゆうくんは、確か22かなんかに、29だったっけとにかく出んだよ、2週続けて関ジャニでゆうくんのシングルが。ゆうくんのタイトルのことは聞かないでくれ、もうちょっと、うん、自分にやっぱ自分で調べるべきだと思うよ。確か15が関ジャニで22がゆうくんだった気がするよ。うん、あとね確かこの22日大竹しのぶさんアルバム出すはず。あのねこれね、それこそゆうくんが楽曲提供してたりするアルバムが出るはず。歌いにし系じゃなくて、オリジナルの曲はそのなんていうの、仲のいいミュージシャンの人に作ってもらったいろんな曲が入ってるやつだと思う。あとはチャランポが確かね11月1日にアルバムをリリースするんじゃなかったかなっていうところで、アルバムなんタイトルとかも全然もうヒントすら分かんないチャランポのアルバムに関してはなんか出るよ、なんか LF の番組ゲスト出んじゃねえか、確か先週出ちゃったのかもうミューコミかなんか吉田坊がやってる 確かなんか出たり出なかったりだぞ。あと誰だあと誰の番組やってんだ俺チャランポ、ええ今日ゲスト行くんの？あマジで、あチャランポじゃあ挨拶行こう、
いうところで、
あとは何かあったっけな。まあまあとりあえず西川学園高等学校、まあ、初回終えまして、一応ですね次の11月の回は違う作家がメインで担当するんじゃない、違う作家の人がメインで担当するんじゃないかと思いますけども、まあちょっとですねこれから先どうなっていくことやら、なかなか大変な仕事ですけれども、まあ面白いなと思ってやっているんで、もしよろしければ見ていただければというところで、あとは何かあったっけな。うん、今誰と仕事してんだろうな俺、あ清春さんがこの前誕生日でしたよ、そういうお知らせいうところで今週はこの辺で、本間とブルンが休みで石川でした。したっけまた。